東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、誰花山崎です。今週もありがとうございました。さっきまでスタジオの方にゲランジの遠山さんが来てて、遠山グランジのって言った、遠山さんは普通に遠山さん来てて、いろんな話をねしてたんですよ。最近誰花どうかっていうのとか、あとの YouTube 出していただいたやつとかの話とかもしてたりとか、あとまあ他の番組の話とかいろいろしてたんですけど、オーディをね、オンエア生放送終わりに撮ってるっていうのを なんか知んないけど遠山さんに誰も言わなくて言ってなくて、でなんかそう私そのオンエア終わってちょっと一回スタジオから外してて、で戻ってきたら遠山さんいたから、そのままの流れで喋ってたんですけど、聞いてんのかなこれ、あと収録あるのって思ったけど知らん、誰も教えてくれない、かわいそう、それはそれで遠山さんすごい話し込んで、もう15分20分ぐらいは喋ってたから、マジで申し訳ない、ごめんね、ほんとごめんねね、優しい先輩ですよね。でそんな遠山さんと一緒にスクールブロックやってた芦沢宗人さんが誰花今週の月曜日のゲストだったんですけど、なんかね会ったことあるとお互い思っていたんだけど、意外と会ったことなかったっていう、そうなんですよ。だからあんまりね確かに接点ないんですよね。遠山さんとか八代さんとか、あと山重さんも私お会いしたことあるんですけど、なんか知らないけどね、芦田さんだけ会ったことなくて、でもSNS とかは相互フォローしてたりとかしたんですけど、芦沢さんがだからずっと誰花もそうだけど、あとまあ奥様とも一緒にね聞いてくださってるみたいで、もう入るなりすごい褒め倒してくださって、なんか優しいなと思いながら聞いててね、なんか違和感あるとこだってなきにしもあらずだと思うけどね。でもこうやっぱりその学生時代スクールオブロック生徒だった身からすると、もう芦沢教頭とその当時の作家のヒッツさんに挟まれて生放送をやるってどういう世界線っていう、その内心若干震えてましたよ。出さないけどさ、その緊張してるともう放送になんないから出さないけど、多少ちょっとええって思ってました、中でね震えてましたけど心は。いやーねー、すごいですよね。だそう考えると、だ遠山さんのことも八代さんのことももっと大事にしないといけないもっとリスペクトをね、表面的にもっと前面に出して丁寧に接しないといけないのかもしれないけど、まあもちろんリスペクトは今でもね皆さんにあるんだけど、やっぱりそれでももう元生徒でもあるし、まあ、東京 FM 的に言うと、まあ、結構な後輩である私にもすごいフランクに気さくに接してくださる、しかもめっちゃ優しいっていう人たちがいっぱいいるっていう局に来れたのは、なんかラッキーだったなというか、恵まれてんなというふうに改めて思いましたね。うん、遠山さんは毎年正月近辺にお寿司持ってきてくださるんですけど、芦沢さんもまた来たいって言ってくださったんで、調子に乗って、じゃあ遠山さんが1月1日なんでって言ったら、芦屋さんがじゃあ僕盆に来ますって言って、盆と正月だからちょうどいいでしょって言って、だから芦屋さん今度夏にぜひ来ていただきたいなって思ってます。すごいいい人でしたね、明るいし、なんか一緒に喋ってて元気出ました、ありがとうございました。で、火曜日福留光穂さんをお迎えして、ノブロック TV って YouTube チャンネルでずっと大喜利とか、あとボートレースの話とかしてたりとか、まあ、個人チャンネルもあるんですけど、めっちゃ面白い人 でしかも説明がちゃんと理路整然としてるし、でその中にもこう笑いの部分とかも入れ込んで、すごいね話が聞きやすいんですよ。福留さん才能だわって思いましたし、もう絶対こっから世の中にもっともっと見つかっていく方だろうし、いや刺激をいただきましたね。あとなんかああいう人の説明を聞いてると、私とかは全然こう触れたことのないボートレースがめちゃめちゃ面白そうだな、その一回見に行ってみたいなっていう風に思わせてくれる、そのオタク特有の早口さ、もう私もあるし、なんかいろんなもののオタクだったりするんで、 自分が得意分野大河ドラマとかだとすごい早口に饒舌になるから分かる、気持ちすごい分かるんだけど、なんかその早口でめちゃめちゃ話してくれて、しかもそれが全部分かりやすいっていうのがめちゃ面白かったですね。あとブス島選手っていうその福留さんの推しに今日の話とか、今日じゃないか今週の話とかがなんか届いてたらいいなって思いますね。届いてほしくない本人はって言ってましたけどね、あの気持ち悪いからって言ってましたけど、マジでガチ恋だったからすごいいいなね、あの熱量素敵だなっていう風に思いました。さあそして、水曜日ですね、昨日は、靴磨き世界チャンピオンの長谷川さん、長谷川優也さんをお迎えしました。靴磨きとかの世界大会ってどういう風に行われてるのかとか、あとライバルどういう人がいて、お国柄によって全然その靴磨きに対する取り組み方が全然違うとか、すっごい面白いなって、聞いたことない話ばっかりだったから、時間あんま気にせずに根掘り葉掘り聞いたら全然すごい押したすいませんってめちゃめちゃ謝りましたけどね、面白かったな。やっぱ知らない世界の話とか、あと実演してくださったんですよ、スタジオで、作家の田澤さんの実際の私物の革靴をいつも使ってるご自身のこう、それこそ大会とかで使った布とかも含めて実演で磨いてくださって、すごいの、本当に見違えるように違う、 CG かけたんかぐらい色も違うし、なんかその革の質感、しっとりしてる感じとか深みが出てる感じとか本当に違ったんですよ。でオンエア上は時間ないから、まあ短縮版でそのつま先だけやってくださ、磨いてくださって、でまあね、別に片足じゃないですか。でリスナーさんから X の方で、田澤さんその片方だけピカピカになった靴で、あの左右違うけどそのまま履いて帰ってくださいみたいないじりとか来てたけど、あのあとオンエア終わってから長谷川さん楽屋で田澤さんの革靴ちゃんとフルで 両足や磨いて帰ってくださったみたいで、すごいよねプロって、そういうところ細かいところを、そのオンエアじゃないところだって仕事以外なわけじゃないですか。でしかも長谷川さんってもう店頭に立ってるわけじゃなくて、どっちかというと経営に回ってるんですね。そのいろんな人育ててとかもそうだし、事業の展開とかもやってる方だから、長谷川さん世界大会チャンピオンよにただで磨いてもらってる田澤さんっていうね。だからもう田澤さんこっからはその磨いてもらった靴をちゃんと愛用して、あのその光を世間に出していかないといけない、ちゃんと大事に扱っていかなきゃいけない。本当にでも私オンエアで言ったんですけど、買った時より綺麗なんじゃないですかって言ったんですけど、本当そうで、革靴ってやっぱり磨く人がどういう磨き方するか、どういう風に革を育てていくかで全然違うみたいですね。それを改めてこう感じましたし、教えてもらってすごくめちゃめちゃ感動しました。すっごい面白かった昨日の放送で、今日がゲストにお迎えしたのがパトさんでした。ライターさんですね。なんか文章を生業にしてる人でもやっぱ疲れるんだなって思いましたね。 SNS とかそのいうメディアの発信みたいなものって、なんかそこはちょっとこう安心したというか、それで疲れなかったらすごい、なんか逆に引いちゃうと思ってたけど、やっぱ疲れるし、センシティブになる部分もあるし、人に言われたことはもちろん傷つくし、でもそういうのは基本見ないって言ってた。その自分がどう幸せなまま発信するか、ポジティブさを失わないかみたいなところって、いかに客観視して文章の作り方、構成の仕方とかを気にしたとしても、そこはやっぱり大事にしなきゃいけない、そこは捨てちゃいけないよなっていう、そこ譲っちゃいけないよなっていう風に思いましたね。星野源さんと新垣結衣さんのね、オールナイトニッポンで生電話かで出たやつとかも、あれもね、もともと根本的なもので言うとやっぱり誹謗中傷だったりとかしますから、その発信してることに対して本人に届くじゃないですか。もうこの世の中届いちゃうからこそ、その誰かに何か言う時の言葉のチョイスだったりとか、どう思うか、人がこれを読んでどう思うかみたいなのってやっぱ気にしなきゃいけないなとも思いましたし、なんかいろいろ考えましたね。オンエアでは全然話せないわけでもないけど、時間が足りなくて話せない話をここでしてるわけなんですけど、なんかまだこう言語化できるほどに整理できてないいろんな感情を持ったりしました。ということで今週もありがとうございました。来週はラジオフレンズウィークということで、局の垣根を越えてパーソナリティの方をお迎えします。山里さんって他局のラジオ出るの珍しいですよね。びっくりしました。 不毛な議論。この間花澤香菜さんとパン祭りやってたけど、そういえば東大王でご一緒した時に山里さんにエレベーター最後ご一緒だったんで、帰りあの花澤さんとのパン祭り聞きましたって言ってその前誰花来てくださってた日だったからっていうのもあって、なんかそんな会話もしたなと思いながら、この間デイデイっていうね、あの朝の番組でもご一緒したので、なんかそんな話も出るのかどうなのかっていう感じです。楽しみ、佐久間さんとも久しぶりに会うしね、楽しみにしています。ということでまた来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。